ルール66、年下の上司への対応法。課長 B、 部長、うちの課は来月このレポートにまとめた方針に基づいて営業をやりたいと思っておりますが。年下部長 A、 課長、これでは売上目標に達しません。まったく何で課長やっているんですか。すぐに帰難し直してください。あなたの上司が年下というケースもあるでしょう。課長にまでなられている、資料分別あるあなたならば、そんなケースも仕事と割り切れるでしょうが、上記のような配慮に欠けた受け答えをされたら、平和な気持ちで仕事をしていられなくなるのもわかります。ただ、ご承知のように、上司と喧嘩してのメリットはゼロです。もし、上記のような年下上司に当たった場合は、ルール64で述べたように、あなたの考え方の方を変えていくしかないんですね。もちろん、不当な態度には、さらに上の幹部に相談すると何かしらの対処が必要になります。ここは人生の先輩であるあなたが文字通り大人になって以下のように考えてあげましょう。1、年下の上司は会社がその部署の運営を任せられる人物としてセレクトした人物のはず。上司として選ばれたのはそれなりの理由があったということだ。2、彼だって年下の上司ですね。部長という重役を任されていろいろと悩んでいることも多いだろう。3、そもそも仕事には年齢の上下は関係ない。フラットな関係であることを受け入れよう。4、もしその上司が選考ミスであれば、中長期的には地位にふさわしくない人として必ずメッキが剥がれてくる。おそらくこの状態もそう長くは続かないだろう。5、4と反対に、地位が人を作るという面もあるので、よほどの不備でもない限りは、地位に見合ったそれらしい部長になっていくのではないか。6、年齢に関係なく能力のある上司がいた方が自分としても助かる。ここは自分が模範的な部下になって彼を支え、育ててあげよう。今の事態に不満や怒りをぶつけてイライラした毎日を送るよりも、年下上司の長所に目を当て、短所をフォローしてあげた方が、かなりのチームワークも図れ、会社の業績だって向上するはずです。それに、あなたが第三者の立場だったら、権力を振りかざす年上の上司と、それに大人の対応をする余裕ある部下のどちらが頼もしく魅力的に映るでしょうか。もう考えるまでもありませんよね。